Good morning, everyone.
Good morning.
God is good.
Yes.
You know, God is just bringing people to us all the time. People who are searching for Him. And we just need to be ready to be able to share with others about Him. Just yesterday, while Ritsuko and I were on the train, we were just seeing people and we were just thinking, these people need God. What are we going to do?
Yeah. もう昨日電車の中で人々を見てて、ああこの人たち神様を知ってくれたらなと思いました。で、どうやってこの人たちに神様のことを伝えていこうかと話し合ったところです。
出た。出たよ。
Okay, let's turn now to Galatians chapter 3, verses 15 to 18.
じゃあガラテヤ人の手紙3章15節から18節を読みましょう。3節、15章から15節から18節。
Brothers, let me take an example from everyday life. Just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case.
兄弟たち、わかりやすく説明しましょう。人の作った遺言でさえ法律的に有効となったら誰も無効にしたりそれに追加したりはできません。
The promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person, who is Christ.
ところでアブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際、多くの人を指して子供たち、子孫たちにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。
What I mean is this: the law introduced 430 years later does not set aside the covenants previously established by God and thus do away with the promise.
私が言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約をそれから430年後にできた立法が無効にしてその約束を無効にすることはないということです。
For if the inheritance depended on the lawThen it no longer depends on a promise, but God in His grace gave it to Abraham through a promise.
相続が立法に由来するものなら、もはやそれは約束に由来するものではありません。しかし神は約束によってアブラハムにその恵みをお与えになったのです。
Today's message is titled "Standing on the Promises of God." Part 1.
今日のメッセージのタイトルは神様の約束の土台に立つ、そのパート1です。
I've named this series of messages after a hymn I used to sing in Australia.
このメッセージのタイトルは私がオーストラリアでよく歌っていた賛美歌から取りました。
Who knows this one?
誰がこの賛美歌を知っているでしょう。
Standing on the promises of God.
知らない?
This series is about how God's promises are firm and secure.
このタイトルの私のメッセージの内容は、神様の約束というものがどんなに普遍的で安定したものであるかということです。
They are not affected by other things.
神様の約束は何者にも影響されないものです。
So we can truly stand on His promises with assurance and certainty because they don't change.
ですから私たちは確証と確信を持って真に神様の約束に立つことができるのです。なぜならそれは変わらないのです。
Amen.
Amen.
In these four verses, there are so many principles which we can apply into our lives that I've broken this message into three parts
今日の4節の御言葉の中には、私たちの毎日の生活に当てはめることができる原理がたくさんあります。それらを3つに分けてこれからメッセージしていきます。
Today's message is from verse 15, but each week we're going to read all four verses together so we can get the context of the message.
今日のメッセージは15節だけからですけど、メッセージの内容全体の理解につながるので、今週以後のメッセージでもこの4節を一緒に読んでいきます。
Firstly, of human covenants.
はじめに人の作る契約。
Verse 15. Brothers, let me take an example from everyday life. Just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case.
もう一度ガラテヤ人への手紙15節。兄弟たち、分かりやすく説明しましょう。人の作った遺言でさえ法律的に有効となったら、誰も無効にしたりそれに追加したりはできません。
This week we are focusing on human covenants.
今週は人の作る契約または約束に焦点を当ててみます。
In this day and age, people don't speak of covenants so much.
この頃では人々はそれほど契約ということを口にはしません。
The Greek word used in this verse for covenant is diathek.
ここで言う契約という言葉はギリシャ語で diathek と言います。
This word was originally used in GreekTo describe someone's will, that is, the document talking about how to divide their property once they died.
この言葉はもともと誰かの遺言を意味するものとして使われました。それは人が亡くなった後、財産をどのように分けるかという指示を示す法的書類になります。
The same word in Greek is also used to refer to contracts and covenants.
またこの言葉は同じくギリシャ語で契約とか誓約ということを表して使われています。
Covenants in the Bible usually describe an agreement between God and humans where God made certain promises and people were required to behave in a certain way in return.
聖書にある契約という言葉は大抵神様と人間の間の契約として説明されます。そこには神様の確かな約束があり、人々にはその代わりにある一定の行動が要求されています。
Legally, under the British common law system and many other legal systems in the world, a covenant is an agreement between two parties or more than two parties.Or two nations or more than two nations where each party to that agreement is expected to perform some actions.
イギリス共和国の法律とその他多くの法的制度の下では、契約とは2つの国または2つの政党またはそれ以上の間で同意があって、それぞれの国々またはそれぞれの政党は一定の行動を取ることが要求されるのです。
From verse 15, we can find four principles which we can apply into our lives.
人の作る契約について語られているこの15節から、私たちの人生に当てはめられる次の4つの原理を見ることができます。
The first principle from verse 15 is God speaks to us in ways we can relate to.
一つ目の原理は、神様は関係づけてまたは関連づけて話されるということです。
The first part of verse 15 says, Let me take an example from everyday life.
15節に分かりやすく説明しましょうとありました。
When God spoke to people, he used examples from everyday life to help people understand spiritual things better.
神様が人々に話されるとき、人々が霊的な内容をよりよく理解できるよう、毎日の生活から例えを用いられます。
Often the Bible uses things like descriptions of sheep and their shepherd to describe the relationship between God and his people.
聖書ではしばしば神様と人間である私たちの関係を羊と羊飼いに例えて話されます。
God's word also speaks of soaring like eagles and a mother bird gathering its babies under her wing.
また空へ舞い上がるワシのことを語ったり、またその翼の下にひなを集める母鳥のことを神様は語られます。
These examples were easy for the people of the Middle Eastern culture of the period when the scripture was written to understand.
これらの例えは、御言葉が書かれた、聖書が書かれた時代の中近東の人々が容易、簡単にその内容を理解できるものでした。
They were things they saw every day.
彼らはその光景を毎日目にしていたのです。
Sometimes in the examples in the Bible are not as easy for us to understand in our culture.
けれども、聖書の例えは私たちの今の文化にあっては理解が難しいものもあります。
We may have to find out about the culture of the Bible to get a deeper understanding into the meaning.
ですから、その例えの意味するところを深く理解するよう、聖書の中にある文化を調べなければならないことも出てきます。
There are many tools that you can get today, such as Bible dictionaries and Bible encyclopedias, that you can read to understand the background of the scripture a bit better.
今日では聖書の辞書とか聖書辞典とかあり、多くの資料を使ってよりよくその文化の背景にあることを理解することができます。
But beyond this kind of knowledge, we can understand God's word better if we allow the Holy Spirit to guide us through the Bible.
けれども、その知識を超えて、私たちの中で働く聖霊の導きを通して、実は私たちは御言葉をより理解することができるのです。
God didn't only speak in examples people could understand, but he also backed it up with tangible actions and expressions of his love.
神様は人々が理解できるように例えを出して語られるだけではなく、私たちに分かるよう自ら行動され、そして愛の表現を示されて語られました。
1 John 4 verse 9
ヨハネの手紙、第一ヨハネの手紙、4章9節。第一ヨハネの手紙、4章9節。
This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him.
神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
As God's people, we are His ambassadors to bring His message to others in ways they can fully understand.
神様を信じる神の民である私たちは、神様のメッセージを人々に分かるように伝える大使なのです。
While I was in university, I used to go around with my friend Ong and we'd talk to people about God.
大学時代に私は友人のオンと大学内を歩き回って神様のことを話したものです。
オン had an amazing gift of drawing people's attention by using examples from everyday life, such as his description of eating an ice cream to explain about the joy of knowing God.
友人のオンは日々の生活の出来事の例えから 人々の注意を引く素晴らしい賜物を持っていました。例えば神様を知ることの喜びを説明するのに、自分が食べているアイスクリームを見せて、その美味しさを知ることが神様を知ることに、知ることから神様を知ることにつないでいくのです。
I have friends who are musicians and they write songs that teach about God, but they use a lot of examples from current world events in their words.
また私にはミュージシャンの友達がいますが、彼らは曲作りの際、今の世の中で起こっている出来事を描写する中で神様のことを語っています。
Actually, just recently, I wrote a little blog about them on my website.
最近私は自分のブログに書きました。
Are we, are people understanding the message we are communicating with them?
さて、私たちの周りにいる人々は私たちが語る神様を理解しているでしょうか。
How can we improve the way we present the message?
どのようにしたらもっと分かりやすく伝えることができるでしょうか。
Let's make a commitment to be better communicators of the gospel.
福音をよりよく伝えることができるよう心を尽くしましょう。
Amen.
Amen.
The next three principles relate to how we should behave when making agreements with others.
これから述べる3つの原理は、私たちが他人と契約するとき、約束するとき、どのように行動すべきかというものです。
They also teach us about God's commitment to His people because He perfectly fulfills these.
この原理の中には、神様が自分を信じる者に対してご自身の約束を完全に果たされるために心を尽くされることについて示されています。
So the second principle from verse 15 is we should be committed to our word.
15節からその原理の2つ目、私たちは自分の言葉に責任を持つべきである。
The second part of verse 15 says, just as no one can set aside.
15節に誰も無効にしたりはとあります。
The Bible teaches us that we should be committed to our word.
聖書は自分の言葉に責任を持つように教えています。
We should keep our promises.
約束は守るべきです。
Too often in this day and age, people are quickly breaking their promises and commitments.
この頃では、人々はすぐに約束ややるべきことをすっぽかしてしまっています。
You can see the symptoms of this in the high divorce rate that is now occurring in both the Western world and also in Japan.
この現象は高い離婚率に見ることができます。西洋の国々と日本で起こっていることです。
Actually, in the Western world nowadays, people have very little loyalty to their job.
最近は西洋人は会社に対してほとんど忠誠心はありません。
During the IT boom a few years ago in Australia, I met people who changed their job every 3 months.
IT ブームの頃、オーストラリアではより高い給料を得ようと3ヶ月ごとに会社を変える人たちを見てきました。
Just so they could get a little bit more pay each time.
変えるために給料が少しずつマシになるのです。
The bigger problem was the whole system was not rewarding people for loyalty.People got rewarded more for being disloyal.
大きな問題は、忠誠を尽くす人々に報酬を与えず、忠誠心のない仕事を変える人たちの方により報酬が与えられるという社会全体の仕組みです。
I can see the seeds of this already happening in Japan. The attitude of companies towards their employees has changed. People are being treated like disposable resources.
私は日本でもすでにこの種がまかれ、雇用者に対する会社側の態度が変わり、人々が使い捨ての資源とされているのを見ています。
Where is the honor and commitment?
一体どこに名誉や献身は存在するのでしょうか。
Matthew 5:37.
マタイ5章37節。マタイ5章37節。
Simply let your yes be yes and your no be no. Anything beyond this comes from the evil one.
だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。
As Christians, we should be a living example of commitment.
クリスチャンとして私たちは責任を果たす良い例として生きるべきです。
Our yes should be yes and our no should be no.
私たちのはいははいであるべきで、いいえとはいいえであるべきです。
We shouldn't try to please people by saying yes when we mean no.
人を喜ばそうとしていいえなのにはいと言わないことです。
As the world moves nearer to Christ's returnPeople will become increasingly disloyal in the way they treat others.
イエス様のこの世への再臨が近づくにつれて、イエス様がこの世へ再び戻って来られる時が近づくにつれて、人々は他人に対してもっともっと忠誠心を失っていきます。
You can read about this in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 7.
このことは第二テモテ三章一節から七節にありますから、ご自分で読んでみてください。
Let's go against this increasingly sinful culture and make a stand for God.
この罪深さが増している社会に対抗して、神様に対する信仰を持って立ち上がりましょう。
Let's be a people who are committed and live out that commitment in the way we deal with others.
約束を果たし、他人に対して責任を果たして生きていくようにしましょう。
Amen.
Amen.
The third principle from verse 15 is we should not try to add other conditions to our commitments.
原理の3つ目、私たちは自分のやるべきことに条件を付け足してはいけない。
The third part of verse 15 says, or add to.
15節にそれに追加したりはできませんとありました。
When we make agreements or covenants with others, we should not try to add conditions to the agreement after it has been made.
私たちが他人との同意書や契約を交わすとき、その契約後に別の条件を付け加えるべきではありません。
Imagine if a construction company contracting a bulldozer maker to make them 5 bulldozers.
ある建設会社がブルドーザー会社に対して5台のブルドーザーを作る契約を交わしたとします。
Later this construction company then phones a bulldozer maker and says,Now they need 6 by the same date, but they're not going to pay any more money.
そして後になってそのブルドーザー、建設会社が発注の日まで6台必要だと内容に付け足して要求してくるのです。そしてその追加分は支払われないのです。
Sounds ridiculous.
なんというバカげた話でしょう。
However, sometimes in our sinful nature, we can treat people like that. We continue to expect more and more of them to maintain our relationship.
けれども実はこのような扱いをしているのが罪深い性質を持つ人間なのです。人間関係を維持させるためにもっともっと要求を出してくるのです。
If we are not focused on God, we become increasingly more selfish, and our demands even on our spouses can increase.
もし私たちが神様に目を留めていなかったら、自分のエゴは強くなり、自分の配偶者に対する要求というものもどんどん膨らんでいきます。
We may try to push them into being people who they are not.When we promise to love them for better or worse, in richer or poorer, and in sickness and in health.
良い時も悪い時も、お金のある時もない時も、病気の時も健康な時も愛することを約束したのに、相手に無理を強いるようになっていくのです。
How often nowadays people forget that, and when things go bad, they threaten their spouse with divorce.
今の世の中、どれほど多くの人が最初に愛し合った時の契約を忘れ、状況が悪くなると離婚を迫っていることでしょうか。
Numbers 23 verse 19。
旧約の民数記23章19節。 民数記23章19節。
God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?
神は人間ではなく、偽りを言うことがない。人の子ではなく、悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。
Changing agreements after they have been made is the behavior of a tyrant.
一度作られた約束を変更するのは、独裁者、暴君の振る舞いです。
Probably the most famousperson in the Bible who kept trying to change agreements and add more conditions to agreements was the Pharaoh who was in power at the time of the Exodus.
おそらく聖書の中で約束に条件を付け加え続けた最も有名な人物は、出エジプト記の時代に力のあったパロではないかと思います。
As God's people, we shouldn't behave like tyrants.
神を信じる神の民として、私たちは暴君のような独裁者のような態度を取ってはなりません。
We should think carefully about what we want to agree upon before we make the agreement and not change our minds later.
約束する前に何に対して同意するのかよく考え、約束の後になって気持ちを変えることがないようにしなければなりません。
The fourth principle from verse 15 is commitments are not to be entered into lightly.
原理の四つ目は、容易に応じてはいけない。
The fourth part of verse 15 says that has been duly established.
15節に法律的に有効になったらとあります。
Before we enter into a covenant or agreement, we should consider all of the implications to ensure we are able to fulfill our obligations and are happy with what we'll receive from the other party.
契約や同意に応じる前に、中に含まれているすべての内容を十分に吟味する必要があります。そうすることで自分の負う責任を果たすことができ、また相手から得るものに対しても満足することができます。
It's the same in the business world. When two parties make an agreement, if they are wise, before the agreement is signed, They do what is known as a due diligence.
それはビジネスの世界においても同じで、2つの団体が合意する際、知恵があればサインする前に due diligence といって、相手が責任を果たせる団体であるかどうかの審査を実施するのです。
A due diligence is an audit of the other party to ensure they can meet their obligations. The Bible tells us that all covenants are voluntary. We can't be forced into them, and we should avoid needlessly weighing ourselves down with burdens.
聖書にはすべての契約、約束は自ら進んで行われ、契約を強制されることはなく、結んだ契約が重荷となって打ちひしがれることがないようにすべきだとあります。
1 Corinthians chapter 7 verse 23.
第一コリント7章23節。第一コリント7章23節。
You were bought at a price.Don't become slaves of men.
あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。
As we seek to serve God and expand His kingdom, we should endeavor to be fully available for service to God.
私たちが神様に仕え、神様の御国を大きくしていきたいと願うとき、自分が十分に力を注げるよう努力していくべきです。
We should not be weighed down unnecessarily with obligations to others.
他人に対する義務感から必要もなく落ち込むようであってはなりません。
Before making any agreements, we should carefully consider the impact of that agreement is going to have on our time.
どんな契約約束を結ぶにしても、その前にその契約約束が自分の時間、自分の生活にどのような影響を与えることになるのか、十分に検討しなければなりません。
We are firstly God's people, so the main focus of our efforts should be on serving Him.
私たちはまず第一に神を信じる者なのですから、私たちが焦点を合わせて心を尽くして努力すべきことは、それは神様に仕えることです。
Amen.
Amen.